始まりましたラジオエアン第12回
12回目です、
はい、いよいよ半年区切りということで、
そうですね、もうちょうど半年が経ちましたということで、
はい、それではまず、
そうですね、今回は僕の番ということなので、はい、行きましょう。今回は僕初めての小説を持ってきました。
あ、そうですね、
ということで、はい、今回は百田直樹さんの風の中のマリアっていう本を持ってきました。
なるほど、
はい、これまあどんな本かというと、
はい、
主人公が蜂です。
蜂、
蜂です。スズメバチです。
スズメバチ、
はい。でもう早速なんかもうそういうところで1個目の質問行こうと思ったんですけど、
じゃあちょっと説明だけしときますね。
あ、そうですね、お願いします。
は
い、
このラジオでは、2人のお互いに1冊ずつ本を持ち寄って相手の本についてちょっと質問していったり、そういった中で本、はい、トークを展開していくっていう形でやっております。
はい、で、まあ、今回も、まあ、西庵から来た質問で、
はい、
まあ、早速って言っていいのか、まあ、この本を手に取って読もうと思ったきっかけということで、
そうい
やね、もうこれ、まあ、もともと百田直樹さんって、まあ、ご存知、
まあ、結構
放送作家でもともとやられてて、うんうん、僕ら関西出身なので、某 TBS
A さんそう、隠すとこない
お化け番組と言われてる ね、 もう西田局長がやってる、はい、探偵番組という、
そうですね、知ってる人は知ってる、
ね、そう、知ってる人は知ってるという、もうそのなんかもう構成作家をやってて、もうずっとお世話になってましたが、まあ、まあ、永遠のゼロっていうのを僕は一回読んだことありまして、まあ、これかなり面白かったので、うんうんうん、まあ、これもおすすめなんですけど、これで百田さん2冊目ということで、まあ、小説読んでみたいなと思ったんですけど、まあ、しまったにそのふって耳に入ってたのは蜂蛾をテーマにした小説があるみたいな、
はいはいはい、
っていうのを聞いてたんで、それは新しいなって思って、うん、っていうので手に取りましたっていう感じですね。はい、どうですか、聞いたことってありますか。
僕もなんか読書会で紹介されたことがあって、ちょうど、
はいはいはいはい、
でそれで結構なんか風の中のマリアって面白いですよみたいな、そう、まあ、後の質問につながってくるんですけど、はい、結構これ蜂のことじゃないよねっていう捉え方をされて紹介されてたんですよ。
うーん、
これって結構人間社会にも影響してくる話じゃないっていう
はいはいはい、はい、
っていうので、あ、そうなんですか、じゃあ読んでみますって言って見てみると蜂かよって、その人ほぼ蜂の話はしてなかったんですよ、紹介してた時に。
なるほど、そういうこと
で、ね、で後でアマゾンで調べると実は蜂の話だったみたいな。
そういうことですね、もう完全にこれは蜂の話です、
ま、さか
っていうのも、もう後ろに書いてるのがスズメバチの帝国っていうことで、とね、まあ、そこからじゃあ次の質問に移っていきたいと思うんですけど、はいはい、まあ、僕の方の質問で、
はい、
昆虫たちの世界観ってどんな感じなのかみたいな。
あ、気になりますね、
まあ、それが結構人間の社会につながる部分っていうのはすごいあるとは思うんですけど、あ、そうですね、この世界観っていうと、まあ、スズメバチだけでも、まあ、一つの帝国を築いてるっていう、うんうん、一つの国みたいな感じですよね、
うん、
でその中でマリアっていうのはそのある帝国の中で生まれて、
うん、
でそこで一生を過ごしていくっていう風になるんですけど、うんうん、やっぱりそのスズメバチといえどもいろんな帝国があって、はい、要はそのいろんな国みたいな感じになりますよね、それの繁栄のために戦っていくっていう。
戦うんですか、しかも。
いやね、
スズメバチ同士って、
ね、スズメバチ同士戦うシーンありますね、でやっぱりその自分たちのやっぱその国っていうのを繁栄させるために、
うん、
もちろんその他の虫を捕まえてきたりもしないといけないし、うんうん、っていう中でそれぞれの縄張りみたいなところを持って、ただそのいろんな虫も自分たちの縄張りだったりその捕食しているものっていうのがあるので、やっぱりその食物連鎖っていう中で、
はいはい、
まあ、その自分たちがどう生きながらえていくのかっていう部分で、本当にそのなんか自分たちの国のためにっていうちょっと昔の世界観ではあるかと思うんですけど、はいはいはい、やっぱりその繁栄をするためにどうやってその自分たちの国を作っていったらいいのかみたいなのを、うんうん、まあ、そのそれぞれその作っているのかなっていう感じではありますね。
へ、うん、でも別にマリアがトップっていうわけではない、
トップではないですね。
あ、
まあ、スズメバチの、まあ、もともとそのスズメバチには女王バチがいまして、
そうそうそう、
で女王バチのためにもう働きバチが、
うん、
まあ、ワーカーってこの中で言ってるんですけど、はいはい、 のハチがいて、マリアはその中の一匹っていう。
そうね、なんかてっきりマリアっていう名前だから、はい、てっきり女王蜂の話ながら買って
る。これ女王蜂になるとまた全然見え方が違う。結構その女王蜂の視点で書かれてるショーもあるんで、なかなかそれも面白いなっていう感じではあるんですけど、まあ、どちらかというとその国を反映させるためのワーカーとしての立ち位置でどう見ていくかっていう感じですよね。
より国民的な視点っていう変な話
ちょっとそうなると難しいかもしれないんですけど、まあ、リアルにその食物連鎖っていう中で、まあ、虫の世界でいうと本当に食うか食われるかの世界、はいはい、でやっぱりその短い期間っていうのがあるので、たったの30日ぐらいですね、スズメバチっていうのはあるので、そこがすごいあの壮絶な30日っていうのを描ききってるのかなっていう。やっぱりその命を落としてしまう蜂っていうのもいる中でっていう感じなのでね、うんうん、っていうところありますね。
へえ、なるほど、
はい、じゃあ次にこれも僕の質問いきましょうか。
はい、
蜂ってそもそも漢字はあるのかっていう。
いやー、ないんすか。
いやーないでしょうっていうところなんですけど、やっぱりその小説っていうところはあるんで、うん、多少はその感情を描かないといけないっていう部分もあるんで、うん、まあそのまあ、ショーによってはその恋のシーンとかっていうのはあるんですけど、やっぱりどちらかというとやっぱ蜂ってその本能で動いているんだろうなっていうのは間違いないですね。それがその帝国の繁栄だったりとかっていうところにつながるのかなっていう感じなんですけど、感情あると思いますか。
いや、あるでしょ。ないですかね。
そうですか。
僕は基本的に何でもその生物である限りがあると勝手に思ってる節があって。
なるほど。
それこそ個体実験が変な話、
はいはい、
絶対だってもう本能だけでは動かないですよ。変態な話、僕ゴキブリでも絶対感情あると思います。
ゴキブリでもですか。おお、なんかやっぱり描写見てるとやっぱりその自分の国を守るみたいなところで、うん、そこに対して一直線みたいな感じなのかなと思ってしまったりはするんで、なんか恋愛感情を求めて
あ、まあ、そういった観点になっちゃうとね
っていう節はありますけどね、うん、でもなんかその味方がやられたからそのやり返すというか、
うん、
そういう部分、その助けるとかそういうのはなんとなくあるのかなと思うんですけど、やっぱりその自分の身を危険を感じるとやっぱりスズメバチもどうしてもその助けに行くっていうことができないから、うん、その部分ではなんか現実を突きつけられてるのかなっていう感じではありますよね。
なるほど、そういった感じか、
うん、まあ、ちょっと感情と本能が揺れ動いてるっていう部分はありそうな。
まあ、多分本能が強いっていうのは間違いない。
あ、そうですね、うん、そのそのまあ、大きさっていう個体の大きさもありますし、
そう、生物によってその感情と本能のバランスが変わってくるだけで、
うん、
感情ゼロっていうのはないと思うんですけどね、
まあ、ちょっとそこは難しいところなので、
うん、それもまたね違う本でちょっと調べないといけないな。
そう、スズメバチの本買った らダメでしょうね。はい、ということでじゃあ最後の質問いきますね。
来ましたね。
これ西谷の質問、
はい、
6前後で自分の仕事
感、人生観に
変化を言いましたかということで、
はい、
ちょっと壮大な感じ、
壮大な感じっていう感じでもあるんですけど、やっぱその、はい、ちょっと言葉も出てきたじゃないですか、そのワーカーって、まあ、いわゆるなんか、はいはいはい、まあ、国っていう考え方だとちょっと大きいかもしれないですけど、まあ、ワーカーってまあ言ってみればなんか従業員みたいな感じで思うじゃないですか、はいはいはい、でそういったなんか女王蜂が社長みたいな感じ考えたりもできるかなって、はいはい、働き蜂っていうぐらいだから。
そうですね、働き蜂って言います
ね。働く人に対しての何かね感じるものがあるんちゃうんかなって勝手に思って、ちょっとそういった意味で仕事感、
はいはい、
人生観みたいな変化っていうのがどうなんやろうと思って。
そうですね、仕事感っていうとやっぱりその役割っていうのは確実にあるんだなっていう、そのスズメバチの中でも虫の、
はい、
その食物連鎖の中でもやっぱりあるんじゃないかなと思ってて、そうですね、まあ、例えばその働き蜂だったら、
うん、
もう働き蜂の中でも巣を作る役目の仕事をやってる蜂もいたら、うんうん、はい、その外に出て行って、餌を捕まえていくっていうような蜂もいますし、それが本当になんかその生まれてからの宿命的なところではあるんですけど、でもそこでその役割が決められて、ただその女王蜂の下にいるからこそ まあ、そのくくりからは逃れられないみたいな。
はいはいはい。
って考えると人間はそのどちらかというと自由にできるところがあって、
うん、
やっぱりそこを比べてしまうと結構自由度でいうと全然違うのかなと、
ね、そういった前提がね、
うん、だからそのただでも誰を尊敬するだとか誰を慕うかとかっていうところに関しては、うん、やっぱりその女王蜂ほどその決まってはいないからこそ人間っていろんな方向に走っていけるんだろうなと思いますし、うん、なんかでもその中でやっぱり決められた役割みたいなのがあるので、例えばその会社一つ入ったとしてもじゃあその中での役割って何なんだろうかみたいな、うん、とかを考えたりしますよね。まあ、こっからそのどういう、まあ、むしろその働いてる中でどういう役割なんだろうみたいなのを考えたりっていうのはあると思うんで、人生観というと結構でかいなと思うんですけどね、うんっていう感じです。
なるほど。まあ、その辺で、まあ、結構人生観と捉えなくても、まあ、価値観みたいなものの変化っていうのがあるんかなってやっぱあって、
うん、僕あんまりね小説に対してなんかねそういう感じは持たないというか、結構ねストーリーに引き込まれる方なんで、はいはいはい、どちらかというとやっぱりそのこの食物連鎖の中でどうやって生き延びていくんやろなっていう、うん、その最後がすごい気になっていくみたいな感じですよね、うん。結局はその次の世代へ向けてどういう風にバトンをつないでいくかっていうところになったりはするので、そこはなんか自分たちの仕事だったり人生っていう命をどういう風に次の世代につないでいくかっていうところにやっぱつながってくるんじゃないかなとは思うんですけど、なんかそこは割とあの人間とも共通するところではあるんじゃないかなと思いますね。
かなり深い感じで
それはどうでしょうか、まあ、ちょっと続きはというかもう中身はね、
そう
本当に結構ねスズメバチのこと知れて面白い
です。あ、そうなん
だ。本当にシンプルにあのこういう雑学的なのもあり
ます
みたいな、
はいはい、
そんな感じですね。
やばいな、ちょっとこれは読まないといけないですね。
ぜひもうそろそろ読んで、
そろそろ読んでない行きたいなということで、
はい、
じゃあそろそろ、はい、時間も時間なので、
はい、じゃあ最後に、今回は百田尚樹さんの風の中のマリア講談社文庫から出版されていますということで、ぜひ読んでみてください。
はい、では次回は私西庵が、はい、第13回目お送りいたします。
次は何をするのかなっていうので、
そうちょっとね半年経って
経ちましたね、は
い、何か変化球を変えるかもしれない
ということなので、
はい、
楽しみにしてお
いてください。
思います。
では、
はい、ありがとうございました。
以上です。